さて、今回はお預かりした資料をもとにですね、ワードでの文書編集、これをまあもっとスムーズにするための基本、文字の移動とコピーについて、一緒に見ていきたいと思います。あなたの文書作成の効率をこう、ぐっと上げる。それが目標です。
ええー、これは本当に基本中の基本なんですけど、でも意外と奥が深いというか、つまずきやすい点かもしれませんね。
ああ、確かに。
ここをしっかり押さえておくと、編集作業そのものがぐっと楽になりますよ。
なるほど。では早速、その核心の部分を見ていきましょうか。まず操作する場所ですが、ホームタブの中にあるクリップボードグループ。
そうですね。そこに切り取り、コピー、貼り付けの、まあ、主役と言えるボタンがありますね。
はい。切り取りは元の場所から消して一時保存。コピーは元の場所に残したまま一時保存。
ええ、ええ。
そして貼り付けがその一時保存したものをこう、指定した場所に挿入するという。
そういう役割ですね。で、ここで非常に大事なのが、操作の順序なんです。
順番ですか？
はい。かがらず、1、まず文字を選択する。2、次に切り取りかコピーのどちらかを選ぶ。3、そして貼り付けたい場所にカーソルをこう移動させる。
うんうん。
4、最後に貼り付けを実行する。この順番。
なるほど。選択、切り取りコピー、移動、貼り付け。
ええ。これが崩れちゃうともう意図した通りにはまあ動かないわけです。これがよくある失敗の原因なんですよ。
ああ、例えば選択し忘れたりすると？
そうです。選択してないとそもそも切り取りやコピーのボタンが押せない灰色になってますよね。
なってますね。無効になってる状態。
ええ、そこもまあ基本的な注意点ですね。
ではまず文字の移動。これは切り取りと貼り付けの組み合わせですね。
そうですね。
手順としてはまず移動したい文字を選ぶ。複数行ならシフトキーを押しながらクリックすると便利ですね。
はい。
で、次に切り取りボタンを押す。と、ショートカットならコントロールプラス X ですか？
ええ、コントロールプラス X ですね。そうすると文字は画面からパッと消えますけど、パソコンはちゃんと覚えてる。
クリップボードにですね。
そうです。見えない場所に保持されてる。で、ここで大事なのが、次に必ず貼り付けたい場所にカーソルを動かすこと。
ああ、これを忘れると大変なことに。
そうなんです。あれ？どこ行った？ってなっちゃいますからね。
で、カーソルを置いたら最後に貼り付けボタン。コントロールプラス V。
そうすると、そこに文字が現れる。というわけです。この消える。というのが切り取りのポイントですね。
なるほど。では次に文字のコピー。今度はコピーと貼り付けの組み合わせ。
はい。ショートカットならコントロールプラス C とコントロールプラス V。
切り取りとの大きな違いは、元の文字が、まあ、消えない点ですね。
まさに。元の場所に残ったまま、別の場所にも同じものを作れる。これがコピーです。
手順はまあ似てますね。コピーしたい文字を選んで。
ええ。選んでコントロールプラス C。見た目は何も変わらないんですけど、パソコンはちゃんと記憶してます。
うんうん。
ここで、ちょっとした注意点として、単語とか文を選ぶときに、意図せずに後ろにある段落記号、パイマークですね。
ああ、海洋マーク。
ええ。あれまで含めて選択しちゃうと、貼り付けた時になんか予期しない改行が入ったり、書式が変わっちゃったりすることがあるんです。
なるほど。選択範囲をちょっとだけ意識すると良いと。
そうですね。少しだけ注意すると、後の手間で省けます。
そして、カーソルを移動させて、貼り付けボタン、コントロールプラス V を押すと。
はい。それでコピー完了です。
資料作成とかしてると、同じ内容を何回もこう繰り返し貼り付けたい場面ってありますよね。
ああ、ありますね。すごくよくあります。定型文とか。
これは便利ですよね。最初に一回だけコントロールプラス C でコピーしてしまえば。
そうなんです。あとはもう貼り付けたい場所にカーソル移動して、コントロールプラス V、また別の場所に移動してコントロールプラス V ってこれを繰り返すだけでいい。
作業がめちゃくちゃ早くなりますね。
へえ。あなたが複数のレポートとかメモから情報を集約するときなんかは特に威力を発揮するはずです。
それから、エクスパートさん、もう一つ。貼り付けた直後に、なんか一瞬だけ現れる小さいアイコン。
ああ、貼り付けのオプションですね。コントロールキーを押すか、マウスでアイコンをクリックするとメニューが出てくる、あれ。
そうそう、あれです。すぐ消えちゃうからなんか見逃しがちですけど。
まさに。でもこれ、実はすごく便利で、これを知ってると、例えば、ウェブページからコピーしてきた文字とかって、結構派手な書式がついてたりするじゃないですか。
ありますね。文字の色とか大きさとか。
ええ。 それをそのままの書式で貼り付けるか、元の書式を保持、それとも今作業している文書のスタイルに合わせるか、テキストのみ保持とか、書式設定を結合とかを選べるんです。
なるほど。貼り付け方を選べるわけですね。
そうなんです。特にあなたが扱っているような、こう複数の違う資料から情報を集めて一つにまとめるみたいな作業の時には、文書全体の統一感を保つ上でこれ非常に強力な機能になりますよ。
へえ、それは知っておくと全然違いますね。単にコピペするだけじゃなくて、その貼り方を意識すると。
ええ。
まとめると、今日お話しした重要な点は、まず選択、コピー、カット、移動、ペーストという正確な手順を守ること。
はい。
それからショートカットキー、コントロールプラス X、C、V をうまく使うこと。
効率が上がります。
そして、ボタンがちゃんと押せる状態か、有効無効かを確認すること。連続コピーを活用すること。
うんふん。
最後に、今話に出た貼り付けのオプションで、書式をちゃんとコントロールすること。
そうですね。
これらがあなたの作業効率を大きく左右する可能性があるということですね。
そしてもう少し大きな視点で見ると、これらの操作って単なるワードのテクニックっていうだけじゃなくてですね。
と言いますと。
情報を整理して、加工して、あなたの考えとか意図をちゃんと文章っていう形に表現するための、まあ基礎技術みたいなものなんです。
ああ、なるほど。土台になる部分。
そうです。これがスムーズにできると思考の流れを止めずに済む。結果として時間の節約にもなるし、ストレスも減るんじゃないかなと。
確かに。操作でつまずくと思考も止まっちゃいますもんね。
ええ、まさに。
今回はワードの文字移動とコピーについて、基本操作からそのちょっとした応用、戦略的な使い方まで見てきました。これであなたの文書編集が少しでも快適なものになれば我々も嬉しいです。
ええ、それで最後にですね、一つちょっと考えてみてほしいことがあるんです。
なんでしょう？
今回その貼り付けのオプションに触れましたけど、あなたが例えば複数の情報源、資料からテキストを引用したり統合したりする場面を想像してみてください。
はい。
その時に元の書式を保持するのか、書式を結合するのか、あるいはテキストのみ保持にするのか、この選択の違いが最終的に出来上がる文書の、なんていうか、説得力とか読みやすさにどういう影響を与えると思いますか？
ああ、深い問いですね。書式がバラバラだと読みにくいし、かといって元のニュアンスが消えすぎるのも。
そうですよね。次にあなたが何か資料を作成するとき、その貼り付けの選択をする際に、ちょっとだけその意図をご自身の中で意識してみる。そうするとまた何か新しい発見があるかもしれませんよ。いかがでしょう？